はい、脱集客のメール講座、ご登録いただいてありがとうございます。このメール講座では、脱集客コーチングやカウンセリングを学んだあなたのために、それをビジネス化していくための、脱集客に関する講座というのをメール講座でお届けしていこうと思います。で、脱集客っていうのは何かというと、自分と相性のいいお客さんを無理に集めようとしなくてもお客さんの方から集まってきてくれる、そういう状態、集客のことばっかりいつも悩んでたりとか集客のことばっかり考えていなくてもお客さんの方から、そういう人たちが集まってきてくれるっていう、状態を実現するのが、僕が提唱している脱集客です。で、この脱集客というものをあなたが実現していただくとどんな風ないいことがあるのかというと、まず、やりたくない、自分とは合わないなっていうふうに思うような集客方法っていうのを、無理してやる必要がなくなります。で、やりたくないことを、やらなくていいっていうのはどんないいことがあるのかっていうと、ビジネスを長く続けていけるようになるんですよね。起業した人の 90% 以上が5年以内に、辞めていってしまうっていうデータがあるのは有名ですけれども、それなんで辞めてしまうのかっていうと、やりたくないことをやってるからっていうのも言えると思うんですよね。なので、あなたがこれがきっとやりがいがあるはず、コーチングとかカウンセリング、これきっとやりがいがあるはずだっていうふうに思ったそのビジネスに対して、あなたがやりたくないことをしないで、かつお客さん、あなたと相性のいいお客さんに恵まれて、自分も楽しみながらお客さんにも喜んでもらえるような状態になる。それが、あなたが、この脱集客ということを学ぶメリットなんですね。で、もちろんお客さんの方から集まってきてくれるようになるので、集客にかけるエネルギーっていうのは、少なくなります。で、その結果、お客さんにかけるエネルギーというのを増やしていくことができるようになるので、お客さんにももっともっと今まで以上に喜んでもらうことができるし、そうなればお客さんはもっともっとこうリピーターになってくれるという可能性も上がってくるし、紹介が出てくるような可能性というのももちろん増えてきます。そして、脱集客っていうのをこう完全に極めていくと、自動収益化ということもしていけるようになります。つまり、自動的に売上が上がっていくという状態を作ることができる。そうなれば、あなたがどこにいても、何をしていても、お申し込みが入る。ご入金いただける、売上が上がる。という状態を、作っていけるようになります。で、もちろん、入金をしてもらうことがゴールなんじゃなくて、そこからお客さんに大きな価値を提供していくっていうことが大事なんですけれども、ただそこまでに、労力が少ないっていうのも大事なんじゃないかなっていうふうに僕は思うんですね。で、今日はですね、その、脱集客の状態っていうのを実現しないと、どんな良くないことがあるのかっていうと、やりたくないことをしてまでお客さんを集めなくちゃいけない。辛いことをしてまでお客さんを集め続けなければいけない。そして、集客に労力がかかり続けてしまうので、お客さんへのサービス提供に全力で集中することができない。これがすごくもったいないんですよね。なので、あなたにはぜひこの脱集客っていうのを身につけていただきたいというふうに思います。で、この脱集客ということを身につけていく上で、まず最初に、あなたに、実践していただきたいのが、文章の見直しなんですよね。例えばブログとか、Facebook とか、例えば、なんだろうな、メルマガとか、あなたは使ってるかもしれないけれども、この文章、書いても書いても、これ本当に読んでもらえてるんだろうかとか、なんでこれ一生懸命書いてるのに反応がないんだろうかとか、どんな風に書いたらいいのか全然わかんないな、なんていう風に、思ってしまう経験、思ってしまった経験ってもしかしたらあるんじゃないかなと思うんですね。あ、じゃあ、文章って何を書いたらいいかわからない。あ、でもこれあんま良くないな。何を書いたらいいか分かんない人の方から行きましょうか。文章って何を書いたらいいのか、なんかよく分からないなっていうふうに、思う。そんな経験、もしかしたらあなたあるかもしれないし、こう、ネタ切れになっちゃう。 すぐに、もう書くネタが尽きてしまう。で、なんか無理やり書こうとすると、すごく売りっ気の強い文章になっちゃう。で、そういう文章を書くとなんか嫌われそうな気がして怖い。なんていう風な経験、もしかしたらあなたにはあるんじゃないかなと思うんですね。で、そんな時に、どうしたら、文章を書くネタっていうのがすぐに見つかるのか。っていうですね、この簡単なコツ。っていうのを、今日はお伝えさせていただきたいなと思います。で、なんで文章に関するコツをお伝えするのかっていうと、口頭で喋るんじゃなくて文章にするとどんないいことがあるのかっていうと、文字として残りますよね。で、残るっていうのは何度も何度も繰り返し誰かに読んでもらえる可能性があるっていうことなんですよね。口頭で喋るとこうはいかないわけです。なので、文章としてあなたが伝えたいことを残してあげるっていうことはとっても大事なことになってきます。じゃあ、文章を書き出す上で、どんな、もうネタがないななんていう時に、どんないいコツがあるのかっていうと、これはですね、すごく簡単で、ある一人の人を、目の前、ある一人の人が目の前にいるって思ってほしいんですね。今、あなたの目の前に、ある一人の人がいます。で、この人は、じゃあどんなことで困ってるだろうか。この人はどんな人を選ぶといいのかっていうと、あなたが、これからやっていこうと思ってるビジネス、もしくは今やっているビジネスがありますよね。コーチングとか、カウンセリングとか。じゃあ、誰があなたのやっているコーチング、あなたがやっていきたいコーチング、あなたがやっていきたいカウンセリング、誰が一番価値を感じてくれる人なのかって考えてみてほしいんですね。うん。そういうふうに考えてみてほしいんですよ。で、大事なのは、こういう人っていうふうにするんじゃなくて、一人の人を思い浮かべてほしいんですね。田中さんなら田中さん、吉田さんなら吉田さん。そういう一人の人を思い浮かべてみてください。で、その一人の人に伝えるんだ。と思って文章を書いてみてほしいんです。で、これ先に言っておくと、明日書くとき、また変わってても大丈夫です。明日書くときには、また、その対象とする人っていうのは変わってても OK です。じゃあ、その人に、どうやって、その人に向けて文章を書くっていうことなんですけど、どうやって書くのがいいのかっていうと、まず一つ、目の前にその人がいると思ってください。そして、その人は、田中さんなら田中さん。じゃあ、田中さんとしましょう。田中さんは一体、今、どんなことで悩んでるのか。どんな課題があるのか。どんな困りごとがあるのか。どんな願望があるのか。それをですね、頭の中に、頭の中じゃなくて、これは、ちょっと一回書き出してみたらいいかもしれないですね。この人にはどんな困りごと、どんな、悩みごと、どんな、願望があるのかっていうのをですね、3つか4つでいいんで軽くちょっと書き出してみてほしいんですね。で、書き出していただいた上で、じゃあ今日田中さんに一つだけ何かを伝えるとしたら、何を伝えたら喜んでもらえるだろうかっていうふうに考えてみてほしいんですね。今目の前に田中さんがいると思って、で、田中さん、今目の前にいる田中さんに何を伝えたら一番喜んでもらえるだろうかって考えてみてほしいんですね。そうすると、あ、じゃあこういうことを伝えたら喜んでくれるかもしれないな。それはもしかしたらあなたの専門的な技術のことかもしれないし、そうじゃなくて何かその田中さんを励ますようなことかもしれないし、今日からやってみると絶対いいよっていうふうに喜んでもらえるような、なんかそのワークとか、そういうことかもしれないし、何でもいいです。で、大事なのは一個だけ伝えるっていうことなんですよね。あれもこれも伝えようとしないで、一個だけ伝えるっていうふうにすると、書くのが億劫じゃなくなるっていうか、書きやすくなってくるんですよね。なので、そこをですね、一個だけ伝えるんだっていうふうに思いながら、文章を書いていただくと、ネタってなかなかなくならなくなってくるんですよね。で、田中さんにもうこれ伝えることなくなったなって思ったら、今度吉田さんに登場してもらったりとか、とにかく、あなたがやっていきたいこと、やっていることで、喜んでくれる人ってどんな人なんだろうか。 どんな人じゃないな、喜んでくれる人は誰なんだろうか、価値を感じてくれる人は誰なんだろうかっていうふうに考えて、リアルな人を一人だけ思い浮かべるっていうのをぜひ、実践して、でその人が悩んでること、困りごと、そういったことを書き出した上で、じゃあ、何を伝えたら喜んでくれるだろうかっていうのを1個だけ書き出して、その1個を伝えるために文章を書くっていうのをやっていただくと、文章ってすごく書きやすくなってくるんですね。で、文章をあなたが書くメリットっていうのは何かっていうと、文章をあなたが書くメリットっていうのは、口頭で伝えるよりも文章っていうのは残るので、いろんな人が何回も読んでくれる可能性があるっていう意味で、口頭じゃなくて文章っていうのはすごくメリットがあります。なのでこれが脱集客につながっていく第一歩になってくるので、ぜひ、そういった形で文章を書けるようになっていただきたいんですね。で、なんでこの脱集客っていうのを僕はあなたに伝えていきたいのかっていうと、この脱集客っていうのができるようになる人に僕は増えてほしいっていうふうに思ってるし、この脱集客っていうのがあなたができるようになると、すごくあなたにとってもメリットが大きいんですよね。それはなんでかっていうと、あなたのことを待っているお客さんっていうのが必ずどっかにいるはずなんですよ。あなたがこれをやりたいと思ってるコーチングを待ってるお客さんが必ずいる。あなたがこのカウンセリングを伝えたいっていうふうに思っているこのカウンセリングを待っている人っていうのが必ずいるんですね。で、いや、そんなこと言っても、他にもコーチングとかカウンセリングいっぱいやってる人いるから、私じゃなくてもいいんじゃないんでしょうかっていうふうにもしかしたら思われるかもしれないんですけど、そうじゃないんですよ。そうじゃなくて、あなたにしかできないコーチングっていうのがあるし、あなたにしかできないカウンセリングっていうのが必ずあるんですね。でもっと言うと、コーチングとかカウンセリングって基本個別対応じゃないですか。で、個別対応っていうことは、一生涯に相手にすることができるお客さんって実際そんなに多くはないんですよね。っていうふうに考えると、一人でも、多くの、その、志のあるコーチやカウンセラーっていうのが増えることによって、助かるとか喜んでくれる人っていうのは絶対に増えていくはずだし、その中でも特にあなたのコーチング、あなたのカウンセリングを待ってくれている人っていうのが必ずいる。で、その、コーチやカウンセラーっていうのは基本的に一人でビジネスを行っていることが多いので、その集客のことばっかり考えていると、集客に労力ばっかり使っていると、どうなってしまうかっていうと、お客さんへのサービス提供に集中することができなくなってしまう。これが一番もったいない。もったいないというか残念なんですよね。そう、一人でやるってことは、集客とかセールスも、基本は本当は自分でやらないといけないし、サービス提供も自分でやらなきゃいけない。でも一人の人間がやってるので、どっちかにエネルギーを使えばどっちかのエネルギーっていうのは、使えなくなっちゃうわけですよね。ならば、集客とかセールスの部分っていうのは自動収益化もしていくことができるので、脱集客っていうのをしていただいて、できるだけその労力っていうのをあまり使わなくても済むような状態というのを作っていただいた上で、作っていただいた上で、サービス提供に集中していくことによって、あなたのコーチング、あなたのカウンセリングを待っている人に、ぜひ届けられる状態になってほしい。だから、僕はあなたにこの脱集客っていうのを学んでほしいっていうふうに思っているんですね。で、先ほど脱集客をしていく上で文章を書くっていうのはすごく大事なんですよってお話をしたんですけれども、あなたはこの文章っていうのを書いていて、これ本当に読んでもらえてるんだろうかとか、これ本当に、この私のこの文章で本当にちゃんと行動してもらえるんだろうかと、まあ、お申し込みとかですよね、こっちの取ってほしい行動、家でやってほしいワークとか、それでやってもらえるんだろうかっていうふうに疑問に感じてしまったことっていうのがもしかしたらあるかもしれないです。で、これは多くの人がそういうふうに思ってるんですね。なんでかっていうと、文章って、一方的に届けているっていう側面も強いので、具体的な反応があるまでは本当に読んでもらえてるかどうかよくわからない。 っていう状態になってしまいがちです。で、そういった中で、どうしたらもっと読んでもらえる、もっと反応してもらえる文章を書けるのかっていうコツを、お伝えしていきたいなっていうふうに思います。そのコツって、どんなコツがあるのかっていうと、結論から先に書く。そして、読者さんのメリットから先に書く。っていうのがコツなんですね。今、インターネット上には大量の情報が溢れてますので、読者さんっていうのは理由がなければ読まないわけですよ。自分にとって読む理由がなければ読まない。で、自分にとって読む理由って何かっていうと、自分にとってのメリットがあるかどうかなんですよね。なので、なんか、その、あなたにとって大切なことっていうのをこういっぱい伝えたいっていう気持ちも大事なんですけれども、それはもちろん伝えてほしいんですけれども、それを伝える前に、それを学ぶメリットとか、それを読むメリット、で結論は何なのかっていうことを先に伝えてあげる。そうすると、読者さんは初めて中身を知りたくなってくるんですよね。結論、例えばテレビのドラマとかだと、結論をこう最後に回したりとか、最後にハッピーエンドがあったりとかっていう風にするんですけど、そうじゃなくて、僕たちが書く文章っていうのは、結論は最初に、そして読者さんにとってのメリットも最初にお届けしてから、中身のことを書いていくと。そしてまた最後に、結論と、読者さんにとってのメリットっていうのを添えてあげると、すごくですね、今まで以上に何倍も読んでもらいやすい文章になってきます。で、文章を書くっていうのは、口頭で喋るのと違って、文章として残るので、特にインターネット上だと文章として残るので、繰り返し繰り返し、いろんな人が読んでくれたりとか、シェアしてくれたりとかっていう確率がとっても高くなります。これが脱集客の状態にすごくつながりやすくなってくるので、ぜひですね、前回お伝えした、先ほどお伝えした、ネタの出し方と合わせてですね、このメリットを、読者さんにとってのメリットを先に伝える。そして結論を先に伝える。っていうのを心がけて、やってみていただきたいな、というふうに思います。でですね、僕も文章を書いていて、ぜひこれちゃんと読んでほしいなっていうふうに、思いながら僕も文章を書いてるんですけれども、今ですね、こうやってお届けしているあなたにも、しっかりと僕がお届けする文章っていうのを読んでほしいなっていうふうに思うんですね。で、まあこういう言い方するとちょっと、あれかもしれないんですけど、無料でお届けしているので、無料の情報だな、他の人もたくさん無料で情報配信してるし、中野さんも同じように無料で情報配信してる人なんだなと思って、同じように、ふんふんふんつって読んで、流さないでほしいんですよね。特に僕があなたに届けているこの文章に関しては、流さないでほしいんですよ。で、それはなんでかっていうと、脱集客のためにお届けしている文章だから、なんですよね。僕は、僕のやり方を、あなたにやってください。とか、このやり方が正しいんですとか、そういう手法を押し付けるつもりっていうのは全くないんですよ。全くなくて、もちろん僕が知っている、やり方とか、手法っていうのは惜しみなくこのメール講座の中でお伝えしていくんです、いくので、それもちゃんとこう、汲み取っていただいて実践してほしいんですけれども、ただ、その方法じゃなきゃ絶対にダメなんだとか、その方法じゃなきゃ成功しないんだとか、そんなこと言うつもりは全然なくって、むしろ逆に、方法っていうのは何万通りも世の中に存在しているので、だからこそ、なぜじゃあこれをやるのかとか、なんでこういうふうに、僕はやってきたのかっていう、その方法、その考え方っていうのを一緒に伝えて、行きたいんですよね。で、考え方っていうのを学ぶことができると、考え方っていうのを学ぶことができると、じゃあ自分に合うもっと別の方法でやるとしたらば、どんな方法になるだろうかっていうふうに、他のノウハウを、やろうと思った時にも、考え方っていうのがあれば応用することができるんですよね。例えば、アメブロ集客っていう風に学んでいると、アメブロじゃなきゃできなくなっちゃうんですよ。これはすごくもったいない。 だってアメブロが使えなくなっちゃったら終わりじゃないですか。だけど、そもそもの、脱集客の考え方っていうのをあなたに学んでおいていただくことができれば、例えばアメブロが使えなくなっても、例えば Facebook が使えなくなっても、他に使えるもので、もしくは、あなたに合うもので、この脱集客っていうのを実践していただくことができるようになる。で、これを実践していただくと、あなたが無理してお客さんを集めなくても、あなたの周りに、あなたと相性がいい、あなたのサービスをすごく喜んでくれるお客さん、そしてあなたもサービス提供していて気持ちいいお客さんが集まってきてくれる。そういう状態になるんですね。だからこそ、この脱集客っていうところを考え方から僕はあなたにお届けしていきたいっていうふうに思っているので、ぜひですね、あなたもただ単に情報を仕入れてるんだなっていう気持ちで読むのではなくて、ただ単に情報を仕入れてるんだなっていう気持ちで読むのではなくて、自分のコーチングをこういう人にこんな風に届けていきたいとか、自分のカウンセリングをこんな風に悩んでる人にこういう風に届けていきたいっていう風なその目的っていうのをしっかりと意識して、そして、僕のこの脱集客の講座っていうのをしっかりと読んで学んでほしい。僕は、ノウハウももうできる限りというか知り得る限りの全てをですね、あなたにこの無料のメール講座の中で伝えていきたいというふうに思ってます。でそこから、実践をすることで考え方を汲み取っていただいて、で、あなたの、スタイルにさらに落とし込んでいっていただきたいと、このやり方じゃなきゃダメなんだなんていうふうに言うつもりは全くないです。ただ僕が一個だけあなたに覚えておいていただきたいのは脱集客、これはどういうことかというと、集客やセールスにエネルギーを割くのではなくて、お客さんへのサービス提供に、エネルギーを全力で使えるようになって、お客さんに喜んでもらえる、そういうビジネスを生み出すっていうのが僕の、信念なので、あなたがそれに共感していただけるんであれば、この脱集客の考え方っていうのをしっかりと、身につけていただけたらというふうに思っています。で、先ほどですね、あなたがこういう人にコーチングを届けたいとか、こういう人に、こんな風に悩んでいる人にカウンセリングを届けたいっていうですね、お話をしたんですけれども、このこういう風な人に届けたいとか、こんな風に悩んでいる人に届けたいっていう、その対象者を設定するっていうことが、実はすごく大事になってきます。それはなんでかっていうと、誰でもいいから来てくださいっていう状態、たまに相談あるんですけど、誰でもいいから来てほしいんですよっていう状態だと、お客さんって、まあ、ほとんど来てくれないんですよね。恋愛と同じですよね。誰でもいいから、もう本当に誰でもいいから彼女欲しいとか言ってる人に近づきたくないじゃないですか。で、それと同じなんですよ。どんな人のためにあなたのサービスを届けたいのか。どんな人のためにあなたのカウンセリングを届けたいのか。これをあなたがまず明確にすることっていうのがすごく大事になってくるんですよね。で、前に先ほどライティングというか、じゃあどんな人に向けて文章を書きますかっていう話をですね、した時に田中さんとか吉田さんっていうふうにお話ししたんですけど、その田中さんや吉田さんはあなたのサービスに価値を感じてくれる人ですよね。じゃあそういう人を何人もピックアップしていった時に、じゃあその人たちってどういう傾向があるのか、どんな悩み、どんな課題、どんな願望の傾向を持っているのかっていうのが浮かび上がってくると思うんですよね。で、よくですね、まあ、この今の話って勘のいい方はわかると思うんですけど、ターゲットを決めましょうっていう話なんですね。僕はターゲットって言い方あんまり好きじゃないんで、対象とする方を決めましょうっていう言い方に、まあ、言い方、そこまでこだわるかどうかあれなんですけど、言い方にしてるんですね。で、このターゲットを決めるときに、ペルソナを作りましょうっていうふうに言う方がいるんですね。ペルソナって何かっていうと、架空の人物像。で、架空の人物像っていうのは僕はあまりお勧めしてません。なんでかっていうと、自分の都合が悪くなった時にどんどんグラグラ揺らいでしまうからなんですよね。なので、架空の人物像を作るよりはリアルな人から導き出していった方が この対象とする人っていうのはいいんじゃないかなと思います。で、この対象とする人っていうのを導き出していってあげる作業っていうのがすごく大事で、それはなんでかっていうと、コンセプトっていうところに関わってくるからなんですよね。で、コンセプトって何かっていうと、どんな人のためにどんなことを提供して、相手にどんないい状態をもたらす何なのかっていうのが、コンセプトなんですけれども、僕たちみたいなそのコーチとかカウンセラーっていうのは、形になって目に見える商品っていうのが存在しないんですよね。で、これが存在しないっていうのはどういうことなのかっていうと、もう商品がイコールコンセプトであるっていうことなんですよね。自分の言葉で、まあ、文章で説明をして分かってもらわないといけない。で、この時に説明しているのは何かっていうと、コンセプトなんですよね。なので、このコンセプトっていうのを分かってもらう必要があるってことは、コンセプトをちゃんと設定してあげる必要があるわけなんですね。で、このコンセプトっていうのをちゃんと設定していってあげる時に、まず設定していくべきは何かというと、やっぱり対象とする人。どんな人を相手にしていきたいのか。どんな人に喜んでほしいのか。っていう、この対象とする人っていうのを、まず最初に設定してあげることっていうのが、とっても大事になってきます。で、あなたがその対象とする人っていうのをしっかりと明確に定めることができたらば、そういう人っていうのが、自分の、こういうふうになりたいとか、こういうふうになっていきたいっていう目的に向かって、自分のお金を使って、あなたのサービスを受けに来てくれる。っていう状態になるっていうことが、まあ理想的だし、そういう状態になるためにこのメール講座っていうのを配信してるわけなんですけれども、そういう状態に少しでも近づいていくために、一個すごく大事なことがあるんですね。それは何かっていうと、あなたもお金を使うっていうことなんですよ。で、お金を闇雲に使えばいいっていうわけではなくて、じゃあ何にお金を使うのかっていうと、あなたが今実現したい未来がありますよね。その未来の実現のためにお金を使う。っていうことがとても大事になってきます。理想の未来って言っても分かりにくいかもしれないですけど、それは例えば、今僕のメール講座を読んでいただいている。っていうことは、もっと、集客しっかりできるようになりたいとか、脱集客の状態になりたいとか、なんだろうな。もっともっと自分の思いを届けられるようになりたい。もっと自分のコーチング、カウンセリングを世の中に届けて喜んでもらえる状態になりたいっていうあなたの思いっていうのがあるはずなんですよね。で、それがあるならば、あなたもその思いを実現するためにお金を使ってほしいんですよ。別に大きくなくてもいいけど、お金を使うっていうことを癖にしてほしいんですね。それはなんでなのかっていうと、あなたもお客さんにお金を使ってほしいっていうふうに思いますよね。もちろん全部ボランティアでやりたいっていうんであれば、お金を使ってもらわなくてもいいかもしれないけれども、でも、自分のサービスを提供したい、喜んでほしいっていうふうに思うからには、それの対価をしっかりといただく必要がありますよね。それはお客さんが自分の得たい未来、お客さんが自分の得たい未来を実現するためには、お客さんはお金を使うっていうことなんですよ。で、その時にあなたも自分の得たい未来、理想の未来のためにお金を使っているっていう状態にならないと、イコールにならないんですね。つまり、力のバランスが崩れてしまう。お客さんにお金をもらうっていうことに対して、申し訳ないっていう気持ちが働いてしまったりするわけなんですよね。で、この状態が一番まずいわけですよ。お客さんは喜んでお金を払いたいっていうふうに思ってるわけですね。喜んでお金を払いたいって思ってもらえたら嬉しいじゃないですか。で、そういう時に、あなたがこの人に今お金を使わせてしまったら申し訳がないというふうに思ってしまっていると、そういうメッセージが言葉の、選ぶ言葉の端々とか表情からどんどん出てしまうんですよね。出てしまうんですね。そうするとお客さんはこの人にお金使っていいのかなっていうふうに不安になってしまう。 じゃあその原因は何なのかっていうと、あなたが自分の目的に対してお金を使っていないからなんですね。あなたが自分の目的に対してお金を使うっていうことが癖になっていて普通になっていれば、お客さんが自分の目的に対してお金を使うっていうことも普通になってくるわけです。お金っていうのは単純に、価値の媒介として行ったり来たりしてるだけのもの。まあ、だけっていうとちょっと言い方あれだけど、そういう行ったり来たりするエネルギーなので、そこに、苦手意識っていうのはあまり持ち込まないためにも、自分の目的のためにしっかりとお金を使っていく。で、それがちゃんとできると、どんないいことがあるかっていうと、そこに対しても無駄な意識を働かせなくて済むようになるんですよね。これだけ提供するからこの分のお金をくださいってことがすごくスムーズに言えるようになるわけです。これも一個の脱集客なんですよね。集客やセールスにお金を、集客やセールスにエネルギーを使わない。お客さんへのサービス提供に全力で集中できる。そのセールスの部分でお金をいただくっていうところにストレスを感じないためにも、あなたも自分の目的のためにお金を使えるようになる。お客さんも自分の目的のため、お客さんには自分の目的のためにお金を使っていただくんだから、あなたも自分の目的のためにお金を使える状態になる。っていうことがとても大事になってきます。でですね、そのお金を使っていただくっていう意味で、じゃあお客さんっていうのは一体何にお金を使っていただくのかっていうと、あなたが提供するサービスにお金を使うわけですよね。で、そういう時に、あなたにのサービスのお金を使っていただくためには、あなたが選ばれる必要があります。じゃあ、あなたが選ばれる理由って何なのかっていうと、まずお客さんがあなたが対象としているお客さんである、つまりあなたが対象を明確にしているっていうことがまず一つですよね。じゃあ、あなたが対象を明確にすればお客さんはお金を使ってくれるのかっていうと、そうじゃないわけですよ。なんでかっていうと、同じような人を対象にしている人が他にもたくさんいるかもしれないから。僕だってそうですよね。コーチとかカウンセラー、こういう人を対象に僕はビジネスを今させていただいて、お手伝いということでビジネスをさせていただいているんですけれども、コーチとかカウンセラーのために集客のなんとかかんとかってやってる人って他にもたくさんいるじゃないですか。だからこっちが対象を明確にすることっていうのはものすごく大事なことなんですけれども、それだけじゃないんですよっていうことなんですね。それだけじゃない。じゃあ、他に何が必要なのかっていうと、あなたならではの特徴が必要なんですね。あなたならではの特徴が必要です。これを売りっていうふうに言います。で、売りっていうのは、絶対ナンバーワンじゃなきゃいけないっていうわけではないんですね。ただ自分が、こういう人に喜んでもらうために、これが売りなんだっていうふうに言える要素。これを持つっていうことが、コンセプトを決めていく上でも非常に重要なんですね。売り。自分がお客さんに、こういう対象のお客さんに喜んでもらうために、この売りが大事なんだっていう要素。これがとっても大事になってきます。僕だったら何かっていうと、脱集客ですよね。集客のことを意識しなくても相性のいいお客さんが自分で集まってきてくれる状態を作ることができる。これが脱集客です。コーチやカウンセラーとして、もっと活躍したい、もっと自分らしく活躍したいという方のために、集客やセールスのことでストレスになったりエネルギーを使いすぎてしまうんじゃなくて、自分と相性のいいお客さんを無理なく嫌なことはせず楽しく、集まってもらえるような状態を作っていくっていうのが、僕があなたに提唱したい脱集客なんですね。これが僕の売りです。売り、脱集客っていう言葉にすることによって売りにしているわけですね。じゃあ、あなたが、対象とするお客さんに喜んでもらえる売り、これは一体何でしょうか。何でお客さんは、喜んでくれるんでしょうか。ここが 独自のものになっているといいんですね。で、独自のものになっているとっていうと、独自のものなんかないですっていうふうに言われたりする方がいらっしゃるんですけど、案外そんなことないんですよ。それはなんでかっていうと、人それぞれ経験してきていることが違うからなんですよね。何々という経験を生かしてとか、どこそこで働いた経験を生かして、こんな、家族と一緒に過ごした経験を生かしてとかっていうふうにしていくと、あなたの過去の経験の中から独自の売りっていうのは結構簡単に見つかってきたりします。なので、もちろん、過去の経験だけじゃなくて、学んできて、これとこれを組み合わせたことによって、そう、過去の経験だけじゃなくて、組み合わせからも独自の売りっていうのは生まれてくるんですよね。組み合わせ。こういうものとコーチングを組み合わせましたとか、こういうものとカウンセリングを組み合わせました。もちろんそれが対象の方が喜んでくれるものになってないと意味はないんですけどね。で、こういう組み合わせとか、過去の経験を踏まえて、あなたの独自の売りというものを、ぜひですね、見つけてみていただきたいんですね。こういう人のために私はこういう独自の売りで喜んでいただきたいというふうに思ってますっていう、それもコンセプトのすごく大切な要素になってきます。で、その独自の売りがしっかりと伝わるようになる。こういう人のためなんですよ。で、こういう人のためにこういう、独自の売りがあるものを提供するんですよってことがしっかり伝えられるようになってくると、お客さんの方で興味を持ってくれるようになります。あなたが無理に、こう、セールスをしなくても、お客さんの方から興味を持ってもらえるっていう状態になりやすくなってくるので、それも脱集客への一歩なんですよね。ぜひですね、独自の売りっていうのを見つけていただきたいなっていうふうに思うんですね。で、なんでこんなにこう、脱集客って繰り返し僕は言ってるのかっていうと、そこに一個僕が、伝えたい思いっていうのがあるんですね。それはまたちょっと続きは別で撮ろうと思います。